重曹のちょっと町外れのところにある落ち着いたバーがありまして、まあ、ここ多分チャージとかもそういうの取らないお店、非常にこうあの気軽に入れる、リーズナブルなお値段の店なんですけど、まあ、そこに、まあ、時々お邪魔するんですけども、そこで、普通ねあの酒場で政治の話とかそういうのってのは大体ご法度って言われてるんですけど、まあいろいろとできるんですよ、どこかの政党の悪口とかもう散々に話させていただいてるんですけど、本当に楽しいございまして、でまあ時々映画の話なんかもするんですけども、よろずや金之助がどうだったとかそんな話をこの間したわけですけどもね、あのよろずや金之助がもう本当出たいと言ってプロデューサーにまで懇願したんだけど、ついに出してもらえなかったテレビ番組って知ってますみたいな、そんな話をするんですけど、まあ、これは後でキラウェイクさんに答えを聞いてみたいと思います。 KYC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、低い支持率の令和を保って守る愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダとの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいります。こちら MLS におりますのは私榎木田新右衛門ただ一人、そして IBB 九州で自室でぼんやりと佇んでいるおばちゃんはこの人です。
平尾優子です。
あの先週からこの MLS とこの熊本のサテスタが映像で、結ばれておりまして、今までどれほど油断して喋ってたのかっていうのがこうなんとなく想像ができるんですけども、今もこう今こうテレビ電話形式で見えてるんですね。今キラウェイコさんが一つ大きなあくびをしたところです。さあ答えを聞いてみましょう。よろずや金之助、さんが、出演を熱望していたけれど、プロデューサーにまで直々に頼み込んだんだけれど、しかもギャラもいらないとまで言ったんですよ。なのに、ついに出演が叶わなかった、テレビ番組とは何でしょうか。
なんかヒントないんですか。
ヒント東映です。
いや東映って言われても
東映が作ってます。
なんかほら、じゃあジャンルとかあるじゃん。
ね、30分です一番組。
30分、はい、ジャンルが
東映で30分って言ったら大体ジャンル決まってくるでしょ。大体日曜の朝にやってるやつとか、今だったら日曜日の朝なんかにやってますよね。なんでわかんねえからこんな簡単な昔だったらトーとか言ってたやつですよ。
そのあれですか、あのゴレンジャーとかそっちのあの戦隊ものですか。
そっちじゃないな、そっちじゃないな。
トーって言ったじゃないですか。トーって
もう一つあるでしょうが、あんたバイクに乗ってる方が、あんた
もう
バイクに乗ってる方ですか。
仮面ライダーとかですか。
それですよ、それそれ。
え、
仮面ライダーに出してくれって頼んだんですよ、よろずや金之助さんが、金ちゃんが、これなぜかというと、よろずや金之助さんの息子さんが当時小学生でね、お父ちゃんはあのすごいスターらしいけれど仮面ライダーにさえ出てないじゃないかと、ダメだねって言われて、で悔しかったんで、あのプロデューサーに頼み込んで俺出してくれよと。でもさすがにその大スターよろずや金之助をその仮面ライダーで使う場所がないと、 いうことで、本当すいませんって言って、まあ、謝って、断られたけれど、ただ、なんとかしようということで、何が行われたかというと、よろずや金之助さんの自宅に、ある人物を招いたんですよ。誰だったでしょうか。
藤岡
弘。ああ、惜しいね。そうじゃないんですよ。まあ、その時代なんですけどね。答えを申し上げましょう、はい、石尾健二さんを連れてきたんですよ。わかんねえだろうな、わかんねえだろうな、わざと言ったんだけど、
わかんない、わかんない、
何の役やってたかを申し上げます。地獄大使です。
あ、逆側の人を呼んだって、
ね、で、その牛尾健二さんという役者さんと仲がいいわけですよ。時代劇とかでいろいろ共演してたんで、よろずや金之助さんが。で、ちょっと協力してくんねえかって言ったら、もちろんやらせてもらいますっつって、それで、ノリノリでその地獄大使のコスチュームで、その、よろずや金之助の家まで現れて、坊ちゃんこんにちはっつって、その、挨拶をして、父ちゃんはすごいんだぞということが分かったっていう、そういうエピソードでございました。微笑ましい話をご紹介させていただきました。最初のお便りこちらです。北海道札幌市からいただきました。43歳会社員、ラジオネームなまらカレー好き。
ありがとうございます。
世界143カ国と地域を対象に日々の仕事に喜びや楽しみを感じているかということを問う調査が行われ、日本は前回の調査と比べ 3.6 ポイント上昇し、順位を8つ上げまして、今回なんと92位92位となりました。これって喜んで良いものでしょうかということでいただきました。微妙ですね。微妙っていうか、143の分母でしょ、その中で92位ってことは、後ろの方でさ、な、だからパッとしないってことですね。まあ、前回は104位だったそうですよ。まあ、それからちっと上がったってことで、これはですね、パーソルっていう会社がありますよ。そこが調査を行ったということで、このパーソルホールディングスは、公益財団法人、ウェルビーイングフォープラネットアースという、ところと共同で、世界143カ国と地域を対象に、働いて笑おう。働いて、皆さん働いて笑ってますか？
人と喋るときは笑ってるかもしれないですけど。
それは何ですか？人と喋るってのは同僚とか、お客さんとかってことですか？
お友達、同僚です。同僚というか、
それは職場で一緒に。それ仕事と関係なく雑談してるときっていうこと。
そうです、そうです。
それ仕事じゃないですよね、うん、それは。それ怠けてるんですよね、それは。
怠けてるっていうか、お昼とか。
ああ。他のこう、その仕事という部分でどうですか、やりがいとかありますか、そのやってる、まあ、何の仕事してるか私も詳しくは知らないんですけど、ええ、
いや、やりがいはないです。
やりがいはない、ええ、
うん、
もう ただ給料をもらうためだけにルーチンで、
うん、そうですね、
出かけてると、意欲はないぞと、
そこまではない
ないと、聞いてますか、木田君の上司のあなた、ね、やる気はないというふうに北谷は言っております。ちなみに、この調査では、働く人々の状態を体験、評価、自己決定の3つの要素に、まあ、分けまして、それをそれぞれ点数化したんだそうです。で、体験というのは、あなたは日々の仕事に喜びや楽しみを感じていますかっていうことですね。評価というのは、自分の仕事は人々の生活をより良くすることにつながっていると思いますかっていうことです。で、最後の自己決定は、自分の仕事や働き方は多くの選択肢の中からあなたが選べる状態ですかっていう、それぞれ、まあ、質問をしたそうです。どうですか、まず聞いてみましょう、木田恵子さんに。まず、体験、あなたは日々の仕事に喜びや楽しみを感じていますか。まあ、仕事には感じてないということですね。
うん、
はい。続いて、評価、自分の仕事は人々の生活をより良くすることにつながっていると思いますか。
いや、つながる仕事ではないですよ。
あ、そうですか。最後、自己決定、はい、自分の仕事や働き方は多くの選択肢の中からあなたが 選べる状態ですか？
え、それどういうことですか？あなたが選んだ、
だから、だから今の仕事はたくさんの選択肢の中からこれがいいなと思って選んだことであって、まあ場合によってはこれが良くないって、もっといいものがあったらそっちの方にポンと変わることもできるかもしれないっていうことでしょうかっていう質問ですね。
ああ、そしたら後者ですね。
後者っていうのはまあ変われると。
うん、変われる。
ああ、いつ辞めても構わないぞと。ええ、
給料や、ええ、福利厚生が充実してたらそっちに行きます。
今より待遇が良ければそっち行くと。
あ、そうですね。
ということです。上司の方聞いてますか？給料上げてやってください。1円でもいいですから、ということですね。で、ちなみにこの世界ランキングトップはインドネシアだそうです。インドネシア、もうインドネシア行ったらインドネシア、ジャカルタに、この名前、あの、木田上優子、改めジャカルタ優子からかにしてあげるから、あの、
どういう仕事があるかがわからんです
よね。いやー、多分、その、IT 関係とか、そういうのがどんどん増えてるからね、あっちの方はね。だから。
そしたら、やっぱり、そういった、知識がないといけないんじゃないですか。
まあ、そこそこ、それは必要だと思いますよ。
うん、そうでしょう。みんなができるような仕事じゃないですもん。
まあ、ともかく世界全体、世界の全体では前回の調査と比較して体験が 0.9 ポイント増、評価が 1.1 ポイント増、自己決定が 1.6 ポイント増ということで、全体的に上昇していると。で、国別では体験はインドネシア、インドネシア共和国、評価はタジキスタン共和国、自己決定はルワンダ、ルワンダ共和国が1位となっております。すごいですね。まあインドネシアとかタジキスタンとか、あっちのその中央アジアとか、あっちの方と、まあ東南アジアですけど、まあ非常に伸びてますからね。今木田さんがカメラにものすごく寄ったんですげえ怖かったですけどね、顔が今あの、こういう面白さがあるんですね。ルワンダ、どうですか木田さん、ルワンダに行きたいですか？ルワンダ、
いや別に。
ルワンダの首都ってね、知ってますよね？
知りません。
キガリって言うんですよ。で、まあぜひね、そういう海外のそのいろんな変化って、やっぱりもう今やね、日本は本当に先進国でなくなってますからね。完全に他の国の方が勢いを増していて、で、その海外に行ってきましたって人の話を聞くと、それぞれの国でもうすげえっすよ、日本完全抜かれてますよっていうのばっかりで、例えばこの間タイに行ってきましたって話をちょっと聞いてみたら、いやいやいや、もうもう勢いが全然違う、バンコクとかでも大都会ですよとかって、もう東京なんかの日じゃないっすよなんていう話が出てきて、あ、そうなんですねとか。で、だからもうやっぱこの20年、失われた20年、30年って言いますけど、ものすごい勢いで日本は国力を失っていって、で、この間、実は、私、ね、アパホテルがやってる、昌平塾っていう、まあ、甚だ保守寄りというか、もう右寄りな人たちの、政治家だとかが集まっている、塾があるわけですけど、そこの私、なぜか講師を務めておりまして、で、その会合が月に1回、あるんですね、関西でも。で、今回は、元、陸上自衛隊の OB の方、そして、前の、防衛副大臣とか、そこら辺の皆さんが、スピーチをなさったんですけど、でその中でその、陸自の OB の方の、スピーチが非常にまた面白くて、日本っていうのはもう完全にその国力が以前のもう4分の1ぐらいに落ちているということで、例えば今、その、戦闘機だとか、ミサイルだとか、そういったのをアメリカあたりから買おうにも、買えないんだと。もう高くなっちゃって、その、日本の円が弱くなっちゃったんで、で、その軍備費というか、防衛費を、倍に増やしたとしても、なんせ元々が4分の1に減っちゃってるんで、さらにもっと出さなきゃいけなくなってると。で、同じ、例えば、戦闘機1機買うにしても、今ベトナムの方がいいお客さんになっちゃってるらしくて、かつてアメリカと戦争してたベトナムが、アメリカから戦闘機買おうって言うんですよね、今。 で買えるんですよ、その高い戦闘機を。で日本は買おうにもその、まあ、買えますけどすっごい高くなっちゃってると。でまあいろんなことが大変になってる。だから今一番大事なのは防衛費を増やすとかなんとかじゃなくて国力を戻すということで、日本の円が強くなってそして経済が活性化すれば自動的に防衛力も増強されるんだという、まあその通りだなと思って聞いてみましたけど、本当に日本ってのはあのいろんなものが落ちちまったなというようなことで、ですからまああの賃金だとかが上がればおそらくこの日々の仕事に喜びや楽しみを感じている人たちというのはおそらくおのずと増えてくるんじゃないかなというふうに私なんかも思いますけどもね。続きまして、秋の味覚といえばこれですね、このお便りご紹介しましょう。京都府京都市からいただきました。43歳大学職員、ラジオネームサイドワインダー。
ありがとうございます。
秋から冬にかけての美味しいものの一つ、牡蠣が大変です。どうしましょうどうしましょうって言われてもな、これあの瀬戸内の、まあ、名物であります牡蠣、大量死、大量に死んでると。で沿岸部のその経済に影響が広がっているという記事が日経新聞で、出ました。瀬戸内海の広範囲で養殖牡蠣の大量死が発生しております。国内最大の産地の一つ、広島県の一部の海域では最大9割が死滅、対岸の四国地方でも被害が確認されています。これは海水温度の上昇に加え、今年は梅雨が史上最速で明けたことによる降雨の少なさ、雨の少なさが、要因として挙げられているということで、まあ気候の変動が、まあ内海、瀬戸内海の、地域産業に影を落としているという記事ですね。で、例年の半分以下しか牡蠣が入ってこないということで、牡蠣の卸、そして加工、販売を手掛けている、広島県尾道市にある会社の、経営者の方は、大きく嘆いておられるようで、広島では10月下旬に養殖牡蠣の水揚げと出荷が始まりましたが、この会社では毎年5000トンほどの牡蠣を取り扱っていますが、今年はその半分ほどの入荷、まだ目処が立っていないということですね。で、売上高約100億円だそうですけれども、この会社の、この100億円のうち、牡蠣の、牡蠣関連の利益が7割を占めており、収益への打撃も大きいということです。県外を中心に注文はたくさん来ていますが、供給できない状況だということで頭を抱えているということです。水産庁によりますと、11月の聞き取りで、水揚げした養殖牡蠣のうち死滅していた割合は、広島県中東部と広島湾南部の海域は6割から9割に上っています。そして愛媛県の一部海域と香川県では5割から9割で、岡山県も例年より多くなっていたということです。まあ一般的にその死んでいる牡蠣というのは、まあ3割から5割とされているんですけども、瀬戸内海以外の産地では目立った死滅は確認されていないということです。香川県佐野市の牡蠣養殖業の男性は、約50年の牡蠣養殖をしていますが、ここまで深刻なのは初めてだと途方に暮れているそうで、水揚げしても約9割が死滅しているということです。愛媛県では、県内に2つの産地がありますが、県の調査によると約9割の養殖牡蠣が死滅し、今年出荷できるのは1割から2割未満だということです。まあ、先ほどもその梅雨明けが、まあ、史上最速で、その雨が少なかったというのが原因の一つと言われていますが、瀬戸内海の高温化、まあ、水温が上がっているということですね。広島県の水産海洋 技術センターによりますと、この、9月の平均水温は27度で、1970年から 1.6 度上昇しているということです。で、牡蠣の生育に適した水温は15度から25度とされていますが、今年は25度を上回る状態が3ヶ月続きました。まあそこに海水の塩分濃度の上昇と餌不足が追い打ちをかけたようだということです。今年は中国四国で、観測史上最も早く梅雨が明けるなど、降雨が少なかったということで、広島大学の小池和彦教授によりますと、河川からの淡水、要するに、真水の流入が減ったことで、海が高塩分化、 塩分のその塩気の濃度が上昇したということですね。栄養素の供給も少なくなり、牡蠣の餌となるプランクトンが育ちづらかったと指摘しております。ということで、まあ、これ食品スーパーなどでも牡蠣の入荷が減っていて、お歳暮商戦にも大きな影響が出るということですけども、普段から牡蠣を、まあ、1日2トンほど食しているという木田上子さん、いかがでしょうか。
牡蠣自体そんな あれば食べるかなっていうぐらいなんで、別に私はそこまでこの時期牡蠣が食べたいっていうほどはないです。
昨日久しぶりに重曹の、SSS というまあ、インドエスニックレストラン、兼居酒屋、謎の居酒屋なんですけどね、まあ、松田さんとかも好きな店なんですけど、行きまして、で牡蠣のアヒージョを頼んだんですよ。大粒の牡蠣を使っていますって書いてあったんですけど、すっげえ小粒だったですね。でここのアヒージョがお得なのはナンがついてくるんですよ。ちょっと小ぶりのちっちゃくちぎったようなナンがもうザル1個ザル1個ドサッとついてくるんで、もうそれだけで腹いっぱいになるんですけど、ですっげえお得な、あれいくらかな、なんか600円ぐらいじゃなかったかな、600円ぐらいで牡蠣がこう入ってて、オリーブオイルにドバッと使ってて、それでその牡蠣の味が染みたオリーブオイルをそのナンに染み込ませてバクバク食うんですけど、でも去年食ったアヒージョよりはやっぱ牡蠣がちっちゃかったね。なのでやっぱり影響はあるのかなというふうに思いますけど、ただ熊本はね、その広島っていうか瀬戸内の牡蠣よりも、まあ有明海で取れる牡蠣の流通も結構あるんで、あまり影響ないかもしれないですね。だからこちら関西なんかはかなり大きな影響ありそうな気がしますけど、で関東地方とかだと宮城県だとかあっちの方の牡蠣の養殖が結構盛んなので、どうですかね。だからまあ西日本、まあともかくこの瀬戸内のまあ気候の影響ということなんですけど、どうなんですかね。私この、まあもちろんこの雨が少なかったっていう理由も当然そうなんだろうなと思ってるんですけど、何か起きてんじゃないかっていうね、私は常に思う方で、で四国っていうのは火山がないんですね。他のところは火山、九州なんか火山なんて吐いて捨てるほどあるんですけど、四国には火山がないんですよ。でも火山活動はなかったかって言ったらあったんですよ。今から1400万年前にものすごい勢いで瀬戸内とその四国のあたりで火山活動がもう起きて、でその時に、できた山がまあ、冷えて固まって、で火山岩っていうのは、ま、大体冷えて固まると安山岩という、まあ、その岩山になるんですね。で、その周りに花崗岩とかがこう降り積もったやつが、それがだんだん崩れて流れていって、それでなんかこう、田んぼの真ん中にポツンとね、突き出たような三角形の、まあ、おむすびのような山が四国には結構あるんですよ。ですから四国ではおむすび山って言ったりするんですけど、で、それはもう元々のその1400万年前の、過激な、まあ、短期間だったんですよね。その火山活動の名残なんですね。で、その真下あたりにあるのが、その中央構造線というやつがありまして、これがその日本のまあ、なんていうんですかね、南北に引き裂いていこうとする力が、働いている部分なんですけども、で、これがそれの西側の外れにあるのが九州で、大分湾のあたりから入ってきて、そして阿蘇をのあたりを越えて、そこで二股に分かれて、で、二川断層というのと、この避難具断層というやつに二股に分かれて、で、その、二川断層というやつが、バリバリ割れたのが2016年以降起きている熊本大分大地震の、そしてそれの余震ということで、ついこの間も、阿蘇の小国町で、最大震度5強という、地震が起きたと。それももう、まさしく僕は中央構造線の端っこのその割れ残りが割れたということで。で、中央構造線の動きがね、どうもね、私は引っかかるんですよ。その、火山学者の方とかと、私は違いますから、あくまで民間の勝手な研究家ですから、その別に科学的 交渉というのは雑ですけど、ただなんかね、なんかが起きてるような気がするんですよね。それでその、海底深くでその何かその水温を上げるような、まあ言ってみれば火山活動の何かみたいなね、がひょっとして起きてるんではないかっていうようなこととか、それがその南海トラフと何か関係していくんじゃないかとか、そういうなんかイメージだけをなんか広げていましたね。それをその補強してくれる、学問的に補強してくれる人たちがまあいてくれたらいいんですけど、まあでも何人か私の知ってる、そういう専門家の間では面白いね、その反応、うん、あるかどうか分かんないけどね、面白いねって言ってくれて面白いで止まってますけどね。えのきだが言う気になるねってやつは結構火山学者とか地震学者にとっては面白いらしいんですよ。そこら辺に、なんかビビってくるのはね、えのきださんの面白いとこだねとかって言って、否定、全否定されないのが本当には嬉しくてですね、いい人たちが多いなと思ってるんですけども。まあ、ただ、それでも時々私は当てますからね。この間の実はそのね、熊本での震度5強のやつなんて、前の日にここで配信してた IBB ジャーナルだから生だらじゃない、絵のだらか、で、起きるよって言った途端に起きたんで、あれ生で聞いてた方々みんなびっくりしたらしいですけども、まあそういうことも起きたりするわけでございます。どうぞお気をつけいただきたいと思いますね。じゃあ、木田さんそんなに牡蠣は好きじゃないっていうか食べないってことですか？
そうですね、買ってわざわざ買ってとかはないですね。
食べるとしたら何がいいですか、その料理法は。
そんな料理法もないじゃないですか。牡蠣フライとか鍋とか、あと生牡蠣だったら、焼いたりとか。
いや、だから生がいいか加熱したがいいか。
いや、その時のあれによりますね。
その時のあれに、
はい、
まあね、前に前島君に連れてかれた岡山の牡蠣小屋で、腹いっぱい食べてその後車用意して、戻していた木田上さんです、ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいります。
フロアの混成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
究極のエコロジーを追求した未来志向のフォルム、新たに開発した高性能水素電池と3次元インバーターが可能にした優れた静粛性、かつてないラグジュアリーな走りを実感してほしい。待望の復活、新型ケーニヒスティーガー。
静寂の中にいると走っていることをつい忘れてしまう。
新型ケーニヒスティーガー、今度の土日はお近くのナチスショールームまたはエレファント販売店へ。